九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は小石原焼稚貝和釜、人間国宝福島善三。福岡県小石原、350年もの歴史を誇る焼き物の里で代々小石原焼の伝統を紡いできた窯元の16代、はけ目、くし目、飛びがんななどの技法で知られる民陶の一大産地で、独自の造形美と釉薬の美しさを追求した芸術性の高い作品を発表し続ける福島さんのその場所、小石原への思いを、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
もうこの辺りはもう本当に焼き物の里という雰囲気ですね。
そうですね。小石原っていうところはあの焼き物の産地で、昭和30年の中頃までは一子相伝で分家してはいけないっていう決まりみたいなのがありまして、昭和30年の後半から増え始めて、小石原自体今50軒ほど窯元があります。
そうですか、はい、じゃあその一子相伝の頃は何軒ぐらい？
9軒しか
ない。そんな少なかったんですね、
はい、で小石原地区だけの人口は1000人ほどですから、陶芸密度で言えば4人に1人ほどは焼き物屋さんっていう形になります。
そうですか。それはもしかして日本一ぐらいの？
そうですね、陶芸の人口密度で言えば日本一ではないかと思いますよ。
そもそもこの小石原で焼き物が盛んになったというのは何か理由があるんですか？
そうですね、この地は陶土がまず取れる
土、
まずそれ大事なんですね、はい、それから釉薬の原料になる長石、はい、鉄鉱石、はい、それも近くで取れます。あと木の灰と藁の灰が必要なんですね、で全部この地で300年以上前から未だに準備ができる。
あ、そうなんですね。じゃあもうその必然的にというか、もう神様がここで焼き物しなさいって
そうですね、未だに全部の材料を取れる地区っていうのは日本全国でも大変珍しいと思います、
そうですか。300年以上前から栄えては来てるわけですが、うん、はい、今どうですか？元気な感じですか？
日本全国陶芸の産地ありますが、時代とともにその地がスポットライトを浴びるような時ってあるんですね、で私が始めた35年前ぐらいは備前焼がすごくスポットライト浴びてて、その後丹波焼だったりとか有田焼になったりとか九谷焼だったりとか、いろんな産地がブームっていうかスポットライトを浴びる時期ってあるんですけど、数年前から小石原焼っていう名前を中央の方でよく聞くようになってまして、あ、だんだん小石原焼も認められてきたのかなと、これからいい時代が来るのかなっていう予感はありまして、現在は小石原焼っていうのはすごく元気な地区だと思っております。
あ、じゃあ今活気があるっていう感じなんですね。
はい、非常に小石原焼は活気あると思います。
いや、田原さん、小石原って今元気のある焼き物の産地なんですね。
そうですね、まあ、そもそもこの福島さんのご活躍があって全国的に注目されるようになったという面があると思います、日本伝統工芸展をはじめとする数々の公募展で受賞を果たして、本当に小石原焼きここにありということを世に知らしめた方なんです。で、平成29年には重要無形文化財小石原焼き技術保持者、いわゆる人間国宝に認定されたんですよ。
そもそもその小石原焼きっていうのはどういう焼き物なんですか？
一般的によく知られているのはハケ目、くし目、飛びがんななど連続した削り目の模様がずっと連なってる感じ、で素朴な日用使いの器っていうのが知られているかと思います。福島さんの作品っていうのはいわゆるハケ目、飛びがんななどの技法で知られる小石原焼きとはちょっとイメージが違うなっていう風な印象を持つんですけれども。
そうですね、私の場合は小石原で採れる材料を使ってこの地で焼くのを小石原焼きと考えてます。
なるほど、はい、シンプルですけどすごく説得力がありますね、
はい、小石原の歴史って350年ほどあると言われてます、その中で飛びがんなを始めたのは80年90年前なんですね。ってことは4分の3は全然飛びがんなの歴史はなかった、それが近々の4分の1の歴史で伝統って言われてるって形ですね。あ、
そうなんですね、そうすると今の福島さんがいろいろ新しいものを作られて、 それがまた新たな伝統になっていくとい う, そ, う、ね、その可能性もちろんあるわけですね。
私が作ったものをどうですか、というふうに発表させてもらって、周りの人たちがこれ僕らもやりたいとかこんなことしたいと思って続いていけばそれが伝統だと思うんですね。だからどうですかっていうふうに提供して悪いものだったら淘汰されるし、いいものだったら続くし、それが伝統だと思ってます。
つまり伝統と伝承っていうのはまた違うわけですね。
長い間培われてきた技術とか、技法とか、そういうやり方っていうのを続けていくのが伝承で、その時代時代でいろんな技術を足しながらつなげていくのが伝統だと思うんで、伝統って変わっていって当たり前、変わんないといけないと思うんですね。
伝統っていうのはだって誰かが最初に始めたからつながるわけですもんね。
それに足したり引いたりしながら続けていって、時代とともに変えていく必要もあるんではないかと思ってます。
田原さん、じゃあその小石原の長い歴史の中で飛びガンナが始まる前っていうのはどんな焼き物が作られてたんですか？
江戸時代は藩の庇護のもと染め付けが施された陶器や磁器などが作られてたそうです。ですから明刀や民謡、民の釜っていう風な風に呼ばれるようになってからの作品とは結構対照的でシャープな作品が作られてたそうなんですね。
なんかイメージなくて意外ですね。
ですから逆にこう福島さんが生み出した新しい技術が後々の小石原焼の伝統になる日も来るかもしれませんね。
非常に端正な青磁の福島さんの代表的な作品と言われてますけれど、はい、この中野月白磁についてちょっとお話伺えますか？
中野月白磁の中野っていうのは実は小石原焼っていうのは初期の頃は中野焼って言われてたんです、
はい、
でもともとここは中野っていうところで今でも役場の台帳では東峰村小石原阿佐中野っていうところなんです、ね、でそこで中野っていう題名を使っているのは小石原っていう表現をしてしまうとどうしても民刀とか民芸っていうイメージが強いので、切り口を変えて中野っていうことで小石原と同じ意味なんですけど、中野月白磁っていうことで発表させてもらってます。
なるほど。この特徴っていうのはありますか？その福島さんらしさといいますか。
そうですね、政治やられる作家の先生全国たくさんいらっしゃるんですね、で政治の粘土ってどちらかといえば鉄分の少ない粘土に透明感のある薬をかけるんですね、で私の場合は小石原の粘土ってすごく鉄分が多い粘土ですから透明感のある色をかけてしまうと粘土に負けて色が出てきてくれないんですね。それでわらばいっていう灰を混ぜることによって乳濁させて、それで自分しかできないような青磁を表現したかったっていうのと、あと一つ普通青磁って貫入って言ってひびが全体に入った作品が多いんですけど、
表面細かくですね、
はい、そうなんですよ、でそういう作品が多いので皆さんと違うことをやりたいっていうことで貫入のほとんど目立たないような作品を作りたかった。
本当そうですね。
僕らの世界っていうのはやっぱり誰か見たいとか言われるのはあまり良くないんで、自分で始めてやるっていうのはすごく大事なので、先人がやってないものを少しでも自分で表現できないだろうかっていう感じですから、貫入の入った青磁っていうのも先人たちがたくさんやってますし名品もたくさんありますから、じゃあ貫入の入らない青磁ができないだろうかっていうことで挑戦します。
田原さん、確かにその独特の青磁の色が中島青磁とまで呼ばれた佐賀の人間国宝中島博さんの作品なんかはその趣のある貫入の様子が評価されてましたよね。
福島さんは去年3月に亡くなられた中島博さんともとても親交が深かったそうです、でその中島さんはじめとする先人たちとはまた違うものを生み出したいということで無貫入の青磁に取り組まれたそうです。
でも思ってもそんな簡単にできるものじゃないですよね。
そうですね、そもそも焼き物ってこう焼いたら縮む性質があるので貫入っていうのは土の収縮率と釉薬の収縮率が違うところからああいうひびのようなものができるわけですね、で福島さんの場合はその土の収縮率と釉薬の収縮率が同じにならないとやっぱりひびが入ってしまうから無貫入っていうのはものすごく大変なんですよ。大変なんです、本当大変なんです、伺ってと思いました。そこを研究されたそうです。
小石原にいて白磁を今作っている子もいらっしゃるし、オブジェといって器ではない作品を作っていらっしゃると、で私みたいに小石原らしくないって言われているけど 材料は小石原ですっていう、だからそういう多様性、これがやっぱり小石原の強みだと思うんですね。
だからいろいろあることがもう今の小石原らしさっていうことなんでしょうか。
そうです、私はそう思ってますよね。だから飛び岩の刷毛をメインにやってる方もいらっしゃるんですね。だから飛び岩の刷毛やってる方がいらっしゃるから、僕らが新しいものができるってことでもあるんですよ。誰も飛び岩の刷毛やんなくなったら僕やるかもしれません。
なるほどですね。
やはりみんなと違うことをやりたいっていうか、それありますよね。皆さんが飛び岩の刷毛やるから、じゃあ新しいものどうですかっていうふうに皆さんに問えるっていうところですね。
あ、なるほど。